日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りします。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区。私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。
日本製鉄、日本製鉄、日本製鉄中、あれもこれもあらゆるところで毎日活躍中。日本製鉄中。
鹿島のいいねにフォーカス。皆さんこんばんは。3月7日木曜日、時刻は午後6時を回りました。この時間は日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカスをお届けいたします。鹿島の魅力をたっぷりお送りする30分間です。どうぞお付き合いください。鹿島の未来を担う元気な子どもたちのコーナー、子どもにフォーカス。今日は令和5年度児童生徒福祉作文表彰式から4名の発表をお届けいたします。続いては大人にフォーカス。地域で輝く方々をクローズアップして、その方の生き方や魅力を発信。今日は鹿島灘学習塾よりおしゃれでモダンな生け花をお届けいたします。最後は地域にフォーカスです。鹿島中学校1年生によるふるさと納税返礼品考案授業の最終報告会の様子をお届けいたします。今日のご案内は地図です。
子どもにフォーカス。
それでは最初のコーナー、子どもにフォーカスです。今日は2月3日土曜日、大野公民館多目的ホールにて開催されました令和5年度児童生徒福祉作文表彰式から、三笠小学校1年瀬尾愛人さん、大道東小学校2年立花理倉さん、高松小学校3年土岩いろはさん、そして高松小学校4年天貝なゆさんの発表をお届けいたします。それではどうぞ。
僕が見たい笑顔、三笠小学校1年瀬尾愛人。僕は1年生になるときに引っ越しをしました。だから知っている人が一人もいませんでした。誰か友達になってくれないかなと周りを見ても、みんな友達と楽しそうにしていて、だんだん寂しくなって学校が嫌になりました。でもある日、かけっこが早くてかっこいい男の子を見つけました。僕はどうしても仲良くなりたくて、思い切って友達になろうよと言ってみました。すると、いいよと言ってくれて嬉しくていい気持ちになりました。すごくドキドキしましたが、勇気を出してよかったんだと思いました。学校には、僕みたいに学校に行くのが嫌になったり、怪我や喧嘩をして泣いたりする子がいます。そういう時、僕はいつも元気にしてあげられないかなと思います。友達がいると楽しくなってきて、少し頑張れるんだと分かってくれたら、きっと僕みたいに学校に行くのも嫌じゃなくなるし、元気が出ると思うからです。僕がしてもらって嬉しかったのは、 お話ししてくれたことやいいよと友達になってくれたことです。一人じゃなくなって僕は寂しくなくなったので、困っている人がいたら大丈夫と話しかけたりお話しして元気になってもらいたいです。みんなが友達の気持ちを考えれば考えたり大切にしてあげれば、きっと学校に行くのも楽しくなってニコニコが増えると思います。だから僕はこれからもみんなに優しくしたいし、みんなと仲良くなりたいです。
そう思う気持ち。大道東小学校2年、立花理久ら。はじめに人を思う気持ちとはどういうことなのか自分の中で考えたり、お父さんお母さんに聞いたりとし、見つけてみようと思った。少し前まではコロナなどで人との関わり触れ合う時間が減っていったと思うが、今年はそれが変わり、少し遠くへ出かけたりたくさんの人と関わるようになってきた。その中で関わりが増えるようになった分、自分のことだけではなくて他の人の分まで考えて生活をしないといけないと思った。そこで大切なのは人を思う気持ち、思いやりなんだと思う。みんながこれからまた一緒に仲良く過ごせるように、相手の気持ちになって考えて、これをしてほしいのかな、これをしたら喜んでくれるかな、今困っているのかななど気持ちを考えながら生活をすると、さらにいい暮らしになるような気がした。相手の気持ちを考えることはとても難しいこと、簡単にできることではない。だけどそのような気持ちを持って生活をしていたら、一人一人がきっと輝いていく、一人一人が笑顔にあふれた暮らしになる、そして世界中みんなが温かな笑顔になりハッピーになるように思えた。だから僕から始められることを始めてみようと思った。人を思う気持ち、お友達、家族、関わる人みんなとつながれるように、それがいつかみんなに広がり素敵な暮らしになるよう、僕なりの始めの一歩としてやってみようと思います。
ひいおばあちゃんの笑顔と車椅子、高松小学校父岩いろは。私のひいおばあちゃんは今年90歳になりました。久しぶりに会ったひいおばあちゃんは足が弱っていて歩くのが難しくなっていました。家の中ではおばあちゃんの力を借りて歩いていて、お出かけするときは車椅子を使っていました。この前一緒にお出かけしたときに車椅子を押させてもらいました。そしたらひいおばあちゃんがとびきりの笑顔でありがとうと言ってくれました。私はとっても嬉しくて、こちらこそありがとうと笑顔で返しました。お店の中を歩いていると、今までは気づかなかったけれど、体が不自由な人が使いやすいように工夫しているのを教えてくれるマークが駐車場やトイレなどたくさんの場所にあって驚きました。車椅子だと段差のある道に行けないのでスロープを使いました。エレベーターでは車椅子マークのボタンを押すと扉がいつもより長く開いたりゆっくり閉まったりしました。車椅子で何度も利用して、どれも体が不自由な人にとって普段の生活に必要なものだと感じました。ひいおばあちゃんはその日一回も困ることなくずっと笑顔で過ごしていました。私はひいおばあちゃんの笑顔が大好きなので、また一緒に出かけるときはこのマークがある場所を探しておこうと思いました。そしてまだあまり知らない人にもとっても必要なものだと知ってほしいと思いました。たくさんの人に伝えて、一人でも多くの人に笑顔になってもらいたいです。
挨拶の意味。高松小学校4年天貝奈優。私は小さい頃から人見知りで、挨拶をしてもらっても返せない。しないのは無視したのと同じだし、相手も嫌な気持ちになるなと思ってお辞儀はするけど、ちゃんと返したいなと思う。だからいつも今日こそ返事を返したいと思うけど、挨拶をしてもらうとなんだか照れくさくてできなくなってしまう。だから私は友達に大きな声でおはようと言ったり、先生にも元気な声で挨拶をして、家でいただきますやおやすみも元気にハキハキと言うようにした。みんなから返事をもらえると今日も一日頑張ろうと思えるように気づいた。何日か後、また挨拶をしてもらった。私は勇気を出して元気よく挨拶できた。嬉しかったけど、土日に入って次の日、私はまた小さな声で返事をしてしまった。相手がポカンとしていたから慌ててお辞儀をした。ごねごねしていて挨拶されるのが嫌だったかなと思われていないか不安になった。次からは元気よく大きな声で返事をしようと思った。さらにもっと笑顔で挨拶をできたらいいなと思った。そして知らない人に自分から挨拶をしてみるのは怖かったし難しかった。友達や家族ならうまくできなくても笑ってくれそうなのであまり緊張しないけど、初めて会う人はドキドキして不安になってしまって、うまくできなかったらどうしようと考えすぎてしまい、どんどん怖くなって言えなくなってしまう。でも友達と遊びに行った時、犬を散歩をしている人とすれ違って可愛いなと思って見ていたら、ふと声に出してしまった。一瞬あっと思ったけど、飼い主さんはありがとうと笑って答えてくれた。その時私は深く考えずに自然と言えばいいのかなと思った。次の日、自分から挨拶をすることができた。その人も笑顔で返してくれた。私はそれがパワーになって、その後もたくさん挨拶をしたり返したりした。自分から挨拶をした時、その人に返してもらうととても心がポカポカした。そして家の中での挨拶もだんだん雑になってしまっていたので、少しずつ直すように気をつけた。私はちゃんと挨拶を返せないままだったら罪悪感がたまるばかりで自分も辛かったと思う。でも挨拶をできるようになろうと努力したから、毎日気持ちいい一日を過ごせるし、相手もいい気分になってもらえると思う。私は挨拶をすることは人にとっても大切なことで、みんなを笑顔にする方法の一つだと思う。これからも元気よくたくさんの人に挨拶をして、自分の周りの人もみんな笑顔にしていきたいと思った。
来週の子どもにフォーカスも引き続き令和5年度児童生徒福祉作文表彰式の発表をお届けいたします。どうぞお楽しみに。
大人にフォーカス。
続いては大人にフォーカス。このコーナーではキラリ輝く皆さんにご登場いただきます。それではどうぞ。
今日はおしゃれでモダンないけばな講座にお邪魔をしております。講師の横田美智子先生にお話をお伺いいたします。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。はい、さあ先生、今日はね、おしゃれでモダンないけばなということでこの講座にお邪魔させていただきましたけれども、
はい、
先生、今日はこの生徒さんがイケているお花花材ですけれども、うん、はい、まずはご紹介ください。
桜は東海桜といいまして、そして菜の花と、
はい、
それからあとマトリカリアっていう白い小花を使ってます。
講座の教室に足を一歩踏み入れた途端に一気に春のね、そのような、
そうです、
ね、そのぐらい明るくお花でこのねお教室にぎわっておりますけれども、講座名もとってもおしゃれでモダンなんですけれども、
これいつも自分で言うたびにちょっと恥ずかしくって自分で名前つけたんですけども、
そうですか、
ちょっと恥ずかしいんですけどもね。
いえいえ、はい、
私草月流なんですけれども、草月流は、はい、要するに、生け花って言った時に床の間にあったのを、やっぱり現代は床の間のないお宅も増えてますし、
はい、
それで現代 の住環境っていうかね、はい、暮らしのその環境に合わせた、時代に合わせた、はい、 お花を生けていこうって、そういうことなんですね。
そうなんですね、はい、そうしましたらこの現代の生活にマッチした、
そうなんです、
生け花ということ で、
ね、
はい、ただしやはり草月流生け花ということで、うんうん、水盤と剣山とということ で、そこはしっかりと抑えつつ、はい、現代風のということなんですね。
そうですね、
はいはい、先生先ほど、うん、あの生徒さんにご指導しておりましたけれども、今日の花材ポイントはどんなとこでしょうかね。
はい、そうですね、今日はね、うん、四方正面の花っていうことなんですね、
はい、
で、あの生け花っていうと、まあ、どちらかというと例えば受付に置いたり、はい、お玄関に置いたりした時には、うん、やっぱり一方から見るじゃないですか、はい、大体ね、はい、裏から見るってあんまりないんですけれども、はい、今日は、はい、例えばあのお食事の時にね、うん、とかそういう時にちょっと置いて、はい、それで裏の方にも、うん、気配、裏の人の気配もね、あのそちらが全く裏側にならないように、そこを意識していけましょうっていうのが今日の、はい、あの家計のポイントです。
草月流このいけばなの魅力ですけれども、改めて先生が感じるこのいけばなの魅力というのはどんなところでしょうか。
そうですね、あのいけばなっていうのは一番大切にしているのは、うん、はい、あのその植物が持っている、ね、ラインなんです、
はい、
私たちあのお花を見た時になんかまっすぐに思うかもしれないんですけれども、はい、花首がねちょっとね傾いていたり優しいラインを持っていたりね、はい、それこそなんか面白いくにゃくにゃしたのを持っていたり、うん、ね、そういうラインを大切にするっていうことが一番です。あとはもう一つは空間ですね、はい、
空間、
うん、はい、だから空間を大きく通るっていうか、
はい、
そういう意味において枝がやっぱり大切になってくるんですね、
うんうん、
だからいけばなっていうのは、はい、あの枝物を利用するんです、はい、
そうなんですね、うん、先生改めましてこのおしゃれでモダンないけばな、曜日と時刻、持ち物など教えていただきたいと思います。曜日は、
はい、第3日曜日です。
第3日曜日、はい、時間が
1時半から大体3時ぐらいまでですね、
はいはい、持ち物は、
はいはい、持ち物は水盤、生けるね、はい、水盤と剣山と、はい、花ばさみ、
はい、
まあ、それがねあの生け花のね、うん、まあ、三大器具っていう感じになっております、
はい、
あとはもうあのちょっとバケツだったりね、はい、雑巾だったり、まあ、そんな細かいものありますけれども、その3つをポイントに持ってきていただけば、
はい、そうですか、はい、さあちょっとお花とは離れますが、このね番組鹿島の稲にフォーカスという番組なんですけれども、横田先生が感じる鹿島のいいところ、好きなところがあったら教えてください。
私あの川崎から来たんですけれども、はい、ガーデニングやりたくて来たんですけれども、はい、あのお散歩をよくすると、はい、そうすると、この枝はいいわねとかね、
はい、
ね、うん、あらこんなお花も咲いて、ね、うん、この枝とかこの花をどういうふうに生けたらいいかなってね常に考えて、はい、だから、はい、お散歩をしていても飽きることはないです。
自然が豊かな場所ということで、
うん、そうですね、うん、だから
うですか、
あの体も鍛えられますけれども、はい、こうねいつもねいろいろ発想しながら歩いていてね、はい、うん、とても楽しい
そうですか。都会からお見えになった先生も満足する鹿島というところで、
はい、そうですね、
ありがとうございます、はい、それではここからは塾生さんにお話を伺いいたします。こんにちは。
こんにちは。
お名前よろしいですか。
はい、はい、大川と申します。
はい、今あの私の目の前に大川さんが生けたお花ありますけれども、すごいですね、お上手ですね。
先生のご指導の
今日はどのような点に注意してお花生けられましたか。
とても春らしい、花材なので、うん、その春の生き生きとした感じを壊さないようにと思いました、はい、
その通り春の生き生きとした、ね、感じが私にも伝わってきます。お母さん、このおしゃれでモダンないけばなという講座ね、とってもねあの素敵な講座なんですけれども、この講座の魅力、塾生のお母さんから教えてください。
はい、 この季節に合わせた素敵なお花を先生がセレクトしてくださって、その組み合わせにまず非常に感化されます。あ、すごいな、綺麗だなっていう。でお花それだけでもまず綺麗なんですけれども、やはりこう生け方によってその綺麗さがより引き出される角度とか、その、お花の選び方、花の本数の選び方など、そういうのがよりお花が引き立つと思って、はい、毎回勉強させていただいております。
そうですか。そしてあのお仲間同士でアドバイス先ほどされておりましたよね。そういうように和気あいあいとされているのもこのお講座の魅力でしょうか。
はい、はい、そうですね、はい、あのまず先生が優しく教えてくださいますし、それからそこに集う皆さんもとても優しくて、お互いにこの生けた作品の感想を話し合ったりする時がとても充実した時間になります。
はい、お母さんから見まして、改めて先生の魅力、はい、教えてください。
はい、あの同時進行に複数の人数を見るっていうのは非常に大変だと思うんですけれども、あの私たちの生け方の進行具合に応じて適切にアドバイスしてくださるので、はい、いつも勉強になります。
これからも綺麗なお花生けてください。ありがとうございました。
精進します、頑張ります。
続いての塾生さんです。こんにちは。
こんにちは。
お名前お願いします。
はい、橋本です。
はい、橋本さん、とても可愛らしいお花生けておりますけれども、
素敵ですよね。カーネーションがとっても、
はい、そしてこのカーネーションの色合いがいいですね、はいはい、黄色とピンクの淡い色合いで、
はいはい、
オーロラっていうんですって。
オーロラというカーネーションの品種ということで、そうですか、はい、橋本さんにぴったりの、ね、色合いの花かなっていうふうに感じておりますけれども、はい、今日はどのようなところに注意してお花生けてらっしゃいますか。
そうですね、先ほど先生おっしゃったように、あの四方からっていうことなので、はい、いつもどっちかというと正面から意識してるんですけど、はい、後ろの方もどうかなと思いながら、はい、やってます。
橋本さん失礼して、後ろの方から見させていただきます。
多分まだできてないと思うんですけど、
いえいえ、後ろの方から見てもすごくね、美しかったです。今日のポイントはそこということ で、はい、本当にね、春のお花を可愛らしく生けてらっしゃるということで、これからもね、素敵なお花を生けてください。ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いての塾生さんです。こんにちは。
こんにちは。
お名前お願いします。
あの北津と申します、はい、よろしくお願いします。
北津さん、とってもね、素敵に生けてらっしゃいまして、北津さんは今日はどのようなポイントを押さえてこのようなお花生けられたんでしょうか。
はい、あの空間を意識してどの位置に持ってきたらこう全体的にまとまるか考えながら、はい、うまくいってないところは全部先生に、はい、直していただきました。
あの先生の手直しが入るとやっぱりちょっと違うものなんですか。
すぐ納得します。あのこれでいいやと思ってたものをさらに、あの良くしてくださいます。
は
い、私に見えなかったことを全部、はい、
そうしましたら先生ならではの目があるということで、それでね、上達されていくということで、今後こんなお花を生けてみたいとか、こんな生け方をしてみたいなんていうのはありますか。
引き続きあの基本形で、それであの四季折々の花を生けていきたいと思います。
はいはい、これからもね、素敵なお花を生けてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
先生、は
い、
塾生さんからね、先生の手が入るとまたね、魔法のようにひときわお花が輝くという、そんなね、先生の魅力をお伺いしました。
はい、
先生、それというのはやっぱりこう何か先生は、あ、これこのポイントを押さえるとより良くなるよというのが、それぞれのこの塾生さんにあるというのがこう分かってるということですかね。
はい、うん、そうですね、うん、いや自分自身まだね、川崎に毎月行ってお稽古してますけれども、やっぱり私の先生も本当にすごい先生なんですけど、
はい、
そのいや本当に一本入ると全然違うんですね、
はい、うん、なるほど、
ね、だから、はい、いけばの一番面白いのは、うん、もう本当に普通の人だったら捨ててしまうような小枝だったり、
はい、
1枚の葉っぱだったりって、はい、たかだかそれなんですけれども、それを1枚加えるだけでピッと変わってしまったり、はい、それとか一枝を動かすだけでピッと変わってしまったり、
はい、
それがねすごい面白いんですよ。
不思議ですね。
そう、
はい、
その時はね、うん、グッと、皆さんも思ってるみたい、 草月の中に、花は生けたら人になるって言葉があるの。
素敵。
でそれは人になるってね、はい、でまだ基本だからそこまではいきませんけれども、やっぱりそこに、生けた人の思いがあるから、結局人柄が現れるってそういうことなんですね。
そうですね、
そういうのがあるんです。
本当にね、皆さんの人柄が現れる素敵なね、今日はね、お花、私もこの講座にお邪魔させていただいて見させていただきまして、皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
先生もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
大人にフォーカス、今日はおしゃれでモダンな生け花の講座からお届けいたしました。皆さんもぜひおしゃれでモダンな生け花、生けてみませんか。
おしゃれでモダンな生け花、現代風な生け花体験、身近にあるお花や小枝に目を向けて、この講座で生け花の魅力を感じてみてはいかがでしょうか。この教室は第3日曜日午後1時30分から3時まで開催されています。引き続き令和6年度の講座も開催されますので、詳しくはホームページ鹿島灘学習塾のパンフレットをご覧ください。最後は地域にフォーカス。2月15日木曜日、鹿島中学校で行われました鹿島中学校1年生によるふるさと納税返礼品考案授業の最終報告会の様子をお届けいたします。それではどうぞ。
皆さんこんにちは。これから株式会社 MA のふるさと納税返礼品最終プレゼンを始めます。鹿島市の強み、8町村の返礼品、中間発表のアドバイスを考慮し、私たち MA が考案する返礼品は鹿島一周の旅とハマグリの会です。鹿島一周の旅は鹿島のいいところや魅力を知ってもらうためのチケットでツアー型になっています。流れは集合場所が鹿島神宮駅で、そこからバスで鹿島神宮、鹿島サッカースタジアム、オリツ海岸、アントラーズクラブハウス、鹿島のホテルに一泊泊まり退散という流れです。またホテルの値段は少し安い値段で泊まれる形を考えています。しかし鹿島に来るまでは自費という形です。さらに旅の途中で写真を撮ってもらい、旅の思い出として持ち帰れるような形を考えています。次に鹿島のハマグリを使用した返礼品です。事業者の方々は今配っているハマグリをご覧ください。ハマグリの使い方は2つほど考えています。1つはハマグリを使った小物入れです。空いたハマグリをデコレーションし、アクセサリーや鍵などを入れることができます。またデコレーションは鹿島にいるハンドメイド作家さんにお願いしたいと考えています。2つ目は貝合わせです。貝合わせとはバラバラになった貝をペアになるまで探す遊びのことです。数は8セット考えています。遊び終わった後にこのように好きなイラストを描いてもらうことができます。はっきり発色させたいなら水性ペンや油性ペンで、淡い感じにしたい場合は色鉛筆でするといい感じになります。ハマグリは十分注意していますが、たまに割れていて手を怪我してしまうことがあるので気をつけてください。ではレッツワッチ買いませ。一番多くペアを作った人が勝利となります。さらに対に合っている貝殻同士ではなければくっつくことはありません。貝合わせとの戦いはまだまだ続きますが、ここまでで。ご清聴ありがとうございました。ぜひ採用してください。
鹿島中学校1年生によるふるさと納税返礼品考案授業の最終報告会の様子をお届けいたしました。今週の日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカスはいかがでしたか。来週もどうぞお楽しみに。今日のご案内は地図でした。
日本製鉄、日本製鉄、日本製鉄中、あれもこれもあらゆるところで毎日活躍中。日本製鉄中。
日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社、東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りしました。 地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区。私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。